今日の水戸黄門様は3週にわたってお願いをすることになりました。元国土交通省事務次官の安富正文先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、その安富先生にどうしても話したいことか、
はい、
また意見を聞きたいこと、例えば運送業務においての時間の問題、これは運送業だけやなしに全ての産業にものすごい勢いで飛びすると思うんですね、
はい、
でその時にやっぱある種の物流インフラを支えてる、運送会社とかね、運送のこれから若い人が果たして運送業に対してどういうふうになっていくかって、これはやっぱある部分では労働省の問題と、それとやっぱり国交省の問題と、これ両方連携せんことにはできないと思うんですね。これやっぱりテレビ見てたら若い子は俺は従来通りっていう人もいるわけですね、で俺らは若いから時間外労働で稼いでんねんと、それがほんまに一番いい稼ぎになると、でそこをですね抑えられて、ちょっとの賃金上げてもでも一緒やという意見もテレビでやってたんです。その辺どう思われます、
確かに働き方改革で今度残業時間が制限されると、今年の4月から960だったかな、忘れちゃったけど、それは若い人にとってはその若い時に一生懸命働いて稼いで、それでなんか自分のやりたいことをなんかやるっていうようなことを望む人もいるわけですよね、それは同じように働き方改革ということで一律に制限していくというのは本当にそういう意見があるというのは僕らもよくわかるんだけど、問題はやっぱりということは何かというと運送事業というものに対して、ある意味今まで暗黒の物流とか言われて、ちゃんと目を向けてこなくて、なんとなく下請け的に使えばいいやっていう、いわゆるメーカーサイドあるいは商業サイドのそういう安易な考えがあったと思うんですが、もともと物流をやっぱりちゃんと効率的にどうやって運ぶかっていうことを真剣に考えないと、そもそもこの問題は解決しないんじゃないかって気がしますね。だから働き方改革自体はやっぱり進めていかなきゃいけない、やっぱり健康問題とかいろいろあるし、だからそれはそれでやる一方、どうやってこの物流を効率的にもっといわゆる競争力のある形でやって、かつ人に対運送する労働者にもそれなりのあれを、報酬を与えてですね、いわゆる産経というところ、労働環境じゃなくてこれをどう変えていくかということを考えないと、やっぱり物流これからのいろんなの経済を考えると、物流が手締まりになることによって経済自体が停滞してしまうというようなことも将来的に起こり得ると思うんで、そこら辺なかなか難しい問題ですけどね、考えていかなきゃいけないと思いますね。
ただ稼げなくなった、その運送業に若い人が行かなくなるっていう、でこういう総合的な立場に立ったそのビジョンっていうのは、果たして政府がやってることって今失敗ばっかりしてるんですよ、
だからどういう解決策があるのかっていうのはなかなか難しいんですけども、一つは若者も含めてこういう労働環境のところに入れる、まさに労働環境を作る、それからいかに効率的にやるかということで DX ですよね、やっぱりデジタルインフォメーショントランスフォーメーションということで、技術を使って解決していくということをやらなきゃいけない、それから何ですかね、やっぱりもう一つはね、僕は思うんだけど、荷主の含めた考え方、我々 自身もそうだけど、うん、翌日配送とか、うん、ジャストインタイムっていうのは本当に必要なのということの制度的な問題も含めて考えないと、うんうん、過分なサービスを求めてんじゃないかと、
うん、
でそのために物流業者が過分な労働環境を、うん、いわゆる提供しなきゃいけないという状態になっているんじゃないかと思うんで、うん、まあ、ジャストインタイムはもちろんメーカー側にとっては効率的にいいんだけど、それをどこまで求めるの。我々も翌日配達してくる、あるいは即日配達ってのもあるけど、うんうん、そういうのも本当に考えなきゃいけない時になってんじゃないかなって気がしますね。あとはまたもう一つは、そのじゃあなんて言いますか、この少子化高齢化になってくると、うん、そもそも若い人がいなくなるんだから、その高齢者とか婦人、まあ、女性ですね、うん、女性をどうこの物流業界として、うん、活用していくのか、
うん、
でそのためには力がないから、例えばロボットスーツみたいなものをどう開発していくかとか、
うん、
まあ、そういうことも必要になってくる。
そうですね、うん、
それから、まあ、これはなかなか賛否両論あるんだけど、外国人をどういうふうに活用していくのか、これは移民問題とかね、そういうことがあるんで、はいはい、なかなか早計には言えないけど、まあ、今言ったようないくつかのことを、まあ、もうおっしゃるように総合的に考えてどうやってやっていくのかっていうのが、まあ、必要になっていくんじゃないかなと思いますね。
昔なんか日本は勉強時間がよそより多くて、うん、厳しくて、うん、もうちょっとって言うてゆとり教育を始めるわけですね。それは教育にゆとりを持たしたら競争社会の原点が失われる、
うん、
でやっぱり学ぶということは競争でなかったらいかんのに、
うん、
さあ運動会しました、平等でここで止まってみんな手をつないでゴールしましょうと、
うん、
僕ねいいと思うんです、子供はそう考えるのは、
うん、
しかしね、子どもの学校でそれやったら競争社会が失われた、
うん、
それと社会にその子どもが大人になって社会出たら、
うん、
ゆとり社会では国潰れますから、うん、競争社会でなかったらいかん、
うん、
競争を教えない社会にしてしまったら大人になってもそれ今の子どもは出世したくない、
うん、
楽しかったらええねん、
うん、
厳しいとこいらんねんって、
うん、
けどな、競争社会の我々世代は厳しかってもお金儲かったらええねん、
うん、
っていうものがあった社会ですから頑張れたわけです、
うん、
で気づいたら産業はダメなるし、
うん、
競争社会の学問の中心、例えば韓国でも中国でもインドでも、うん、みんな競争社会ですよ、勉強やから、
う
ん、
そうですね、
気づいたら東大、僕らは若い頃ってトップクラスやったんですよ、うん、今何十位ですよ、
そうですね、
東大、
おっしゃる通り、
そんなね何十位、ほんなら本当に心配するのは賢い子は海外に出ちゃってるんですよ、
うんうん、
ちょっと待ってよっていうね、
うん、
だから僕はやっぱりそういう面では働き方っていうのはなんか自民党は綺麗事言うてこうで言うてるけれども、
うん、
言いたいのは、
はい、
忘れてないって、あんたらの働き方を変えやと
まずはね、
もう反対に国会議員がみんな一回ね、
うん、
1週間でも1ヶ月でもいいから運送業で経験してみるそしたらあんた、なんかいつも上目線でね、なんか働き方はなとかね、綺麗事ばっかり言うてね、
うん、
違うでって、
うん、
だいたいね株価がねこれだけ上がってね、円安なんかいう国って世界にないよ、
うん、
まあそうですね、
ということは反対に情けないな思うのは、なんで日本に来たんですか、
うん、
いや日本はね、はい、安いですちょっと待って、
昔はね東京なんか世界で一番物価の高い国と言われてましたよね、
そうですよ、
タクシー代がいくらだとか、なんとか代がいくらだとか、
そうです、
本 本当今夢のようですね。
考えられない。それだけ国が弱ってんのを理解できない。
いや、それは絶対 理解できない思いですよ。自分のお金しか考えてないしね。
そうそうそう、グローバルだから。
そうしたらね、普通に考えたら弱ってるから強くなるんじゃない、うん、強くなるために大事な要素を、
はい、
みんな人間が強くなる一番大事な要素は、
うん、
学問的に偉い国民が増えるいうことです、
うんうんうんうん、
だから先進国は学歴的に高いものを目指したおかげで先進国になってるわけです、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
そう、素晴らしい技術ってトップから来るわけです、
うん、
気づいたら日本はその元の教育が低下したら10年後日本なんか大変ですよ、
うん、
そしたら今何が起こってるか言ったら、ちょっと親がまともで賢くって豊かな親は自分の子供を生き残らす思うから、日本の一部だけはものすごく教育水準子供に与えようって、
うん、
寺沢ちゃんも今してるでしょ、
まあ、一応塾はね行かせてます、ね、
塾行かして、
はい、
なんでかって10年後今のまま行ったら、学校で韓国の今学歴でも全部就職決まってますから、
うんうん、そうですね、韓国ね、
もうそのソウル大学出てもサムソン入れないよ、
うんうん、
日本に言ったら東大出ても入れないぐらいの会社になってしま
う、うんうん、
なんでかって言ったら、あんた35でこの基準なってんやからやめてってなるわけ、
うん、
だからその全然システムが変わってしま
う、うん、
その時に働き方でっていうふうにやればね、頑張る子は頑張りたいわけよ、
うんうん、
いや残業ええねんと、その分俺若いから体力ある間に他のやつより金儲けて家買う、
うんうん、
ね、海外行きたい、ね、レジャー楽しみたい、
うん、
それは国にとって大事なことやねんけれども、うん、いや残業して飽きませんよ、
うん、
その代わり給料ちょっと上げてあげます、おいちょっと待ってよって、残業したい子どうすんねん、
うん、
だから今その物流の世界でもそうだけど、その若い人は副業で稼ぐ、
う
ん、
そうです
よ、そういう方に走るっていうことになってる
らし
い、
そうですよ、
もう休みの日とかにじゃあ副業しましょう、あるいは正の社員の終わった後に副業しましょう、
うん、
で結局それで働くわけですよね、
う
ん、だからまあそれでもうそやるしかなくなってんだと思うんですよ、
うん、
だからまあ一般の、まあ、物流に限らず他の会社もだんだん副業を認めるようになると思うんで、うん、まあそれはそれで僕はいいと思うんですけどね、
うん、
その副業をちゃんとやって新しい収入を得る方法を考える、
うん、
だからまあだんだん日本の働き方改革もあるいは働き方のスタイルが流動性になってくる可能性があるから、
うん、
まあ今までのずっと終身雇用という形じゃなくて、まあ、おっしゃるようにサムソンが30か40で辞めていくように、うん、そういう流動性のある労働環境っていうのもやっぱりこれから日本に必要だと思いますね、うん、そうでないと競争力が出てこないですよ、うん、どうやったって。
ところがね、これ一つ間違うと怖いのは、
うん、
ますます学歴偏重社会になっちゃう、
うん、
そうしたら結局副業できる、
うん
うん、
肉体労働的な副業は今度政府が言うた投資に反してるわけでしょ、
うんうん、そうですよね、
健康を害する、また事故を起こす、
うん、
結局昼間はちゃんと頑張って政府が決めた通りの働き方をしてる、
うんうん、
それと副業してたら一緒でしょ
同じこと、
そうですね
もうね、昼は8時が晴れで夜は8時が晴れって考えたら どっちがメインや分からへんよ、ね、
ほら結局この副業してるやつは同じように眠たいわけですよ、
うん、
ほら結局ここで本業で事故起こされたら一緒でしょ、
一緒ですよね、
なんかね政府がやってることってね、どっかで甘いというかおかしい、ね、でこれはねやっぱりね政治家がまともにね、
うん、
働いてないから、
うん、
考えられないよ、
うん、
ほんまに
厳しいね、
いやいや 先週言ったように先生ね、武器もやっぱり僕は日本はいい武器作れんのやったら海外に輸出したらいいと思うんですよ、うんうん、せっかく飛行機作れる、戦車も作れる、三菱重工なんか本当にいい技術いっぱい持ってるわけです、僕ね国防が一番の福祉を持てるんです、そりゃそうでしょ、戦争に負けたら、
はい、
国民たくさん死んじゃうから、一番大事なものは国を守るいうことでしょ、
そうですね、
ほんでね、国破れてね、産が残っても、国破れて中心なんか出てきませんって、今の日本にろくでもないやつばっかり出てきますって、なんでかって言ったらやっぱり国を守るっていう根幹、僕ね軍隊強くせ言ってるんじゃないんですよ、軍隊を強くする前に、
はい、
技術的な武器を作れる技術を国が持つべきやって言うんだ、でそのためには生産性を上げるためには、お客さんに買ってもらうから技術発展できるんですよ、その根本がね、理論だけで国守れるみたいなね、それはね、最後に先生ね、その辺どう思われます、
おっしゃる通りで、要は軍事力も何にしろ経済力をもっとつけないと、本当の国の豊かさにならないと思う、だからなんで先進国アメリカも含めてそんなに立派な大国になってるかって言ったら、経済ももちろんあるけど、軍事ももちろんある、それからもう一つは、まあこれどういう自給自足できるってこと、
本当そうです、
これはね強いですよ、だから他に頼らなくてもできるグローバルの、まあ日本はその点は非常に弱いんで、そこをどうしていくかって問題ありますが、やっぱりそのためには日本にがどうしても必要な経済力技術力をね、蓄えていかないとみんなから見放されてしまう、まあ、そういう意味でそのおっしゃるように軍事力経済力技術力、こういうものをどうやって日本で高めていくかということを真剣に考えて、まあ、政治家も含め我々も含めてね、考えなきゃいけないなと思いますね。
怖いのは平和は何において守られるかっていう、僕ねそこの理論をずっと避けてきた国なんですよ、戦後平和は力でないと守れない、僕ね子供の頃大好きな言葉があるんです、 Might is right、力は正義や、というのはアメリカの力があるから、世界は何十年どうにかやってこれたんです、
これまではね、
アメリカが弱るいうことはものすごい危ない、
ね、バランスが壊れますね、
だからそういう面ではね、例えばアメリカが弱った、民主的な国が弱ってきたら、それは私は中国のトップやったら、台湾もらおうかと、ロシアはウクライナもらおうか、そりゃそうなりますって、抑止力なき、国は絶対やられます、それ日本はなんか日本人が守ってる思ってるし、それ世界から見たらアメリカが日本守ってるわけ、
そうですね、
まあ、そうですね、
とアメリカ出ていけ出ていけっていうのは簡単ですよ、まあ、アメリカ出ていった後、どっかに攻められたらあんたどうすんのって言ったら、
ね、
いや憲法9条が守ってくれる何を言うの何を言うあんた歴史認識なすすぎるよ、僕はねやっぱりねちょっとのね、力がいると、で僕ね若い頃ね、なんで日本ね徴兵令、大学の時ですよ、日本徴兵令するべきやったらね、周りのやつにね、えらいバカにされた記憶あります、言うて、そう、日本はやっぱり徴兵令を最低持つべきは思います、またこんなん言うたらね、
またねいろいろ言われますよ、
これはね、いやこれは私個人の意見ですよ、
家の周り囲まれますよ、そう
そう今の完全に個人ということでした、
なんでか言いましたらね、いろんな意見があって当たり前でしょ、
そうですよね、
その意見の抑圧してることを
民主社会では悪やって言うてんねやったら、うん、な日本は一体どっちに所属してんの、
うん、
そう日本はいろんなこと言える国やから、
う
ん、
そうですよね、
うん、当然すごくいい国その部分にある、うん、そうそれやったらもっと産業を豊かにするために中心的な部分をやっぱり耕してくれんことには、
うんうん、
その原理原則の元の国会は人数が多すぎる、
うんうんうん、
そして反対に選挙に通るだけの運動しかしない国会議員はいらない、
うん、
そのためには競争社会でなくなってる小選挙区も危ない、
うんうんうん、
そんなもん自民党の公認受けたら参議院議員、うん、比例のトップになったら何にもせんでも通って国会議員、まあね、こんなん一体何、ね、っていう、
まあ、風に乗れるみたいな、ね、感じです、ね、
選挙でも何でもないやないかって、うんうん、おかしいやろって、うん、さその辺からもうねおかしなっていったんです、
うん、
僕ね全てやっぱりね元に戻せとは言わないけれども、うん、競争社会を否定する社会っていうのは、うん、結局国民が最後は泥かぶりをしていかないから、
うん、
結局そうなんですね、
うん、
最後は国会議員でも、
はい、
泥かぶらないですよ、
うんうんそうですね、
自分ら泥かぶらない不景気になっても彼らの給料は落ちないし、
うん、
もっと言えるかボーナスも落ちないし、
うん、
それは私はやっぱりそういう面ではまず議員から手をつけてほしいと、
うんうん、
あなたたちが、ま、その一番人間的な組織も含めたイノベーションで日本が生き残れる、はいはい、このネット社会で生き残れる国会を作ってほしいと思う、うん、全く遅れて、
はい、本当ですね。どなた呼んできましょうか次ね。
次は船田さん、はい、次は船田さんと岡田さんと野党対決
野党対決、ね、これ大変ですね
大変ですね。私あの休んでいいですか
いやひょっとしたらこの番組やったら、
はい、
いけるかもしれない
なるほど。
その時は頼むから高橋さん台本作っていいのかもしれない、
ね、
この番組は台本も何もない番組なん
そうです、ね、
こういうことを最後に今週は、
はい、
先生ありがとうございます。
ありがとうございました。では船田先生と岡田先生の対決があるかどうか分かりませんが皆様これからも応援をお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新田森信と
寺澤奈々子と
安富正美でした。